どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日はですね、まずは8月3日、おとといから始まった預金利息ですね。普通預金利息が、まあ3メガバンクなんですけど、0.4% になったと。まあ 0.001% 時代に比べると、まあだいぶですよね。まあパーセントだけ見ると400倍なので、まあただね、400倍っていうのはちょっと煽りっぽいから、あんまり言いたくないなと思いつつも、まあでも数字だけ見ると400倍なんですよね。まあでもそれよりも100万円預けていくらもらえるかっていうところだと、4000円ですかね。1年間で4000円。1万円だと、40円。まあそんな感じですね。でも、以前だと、まあ 0.01 時代っていうのは100万円預けて10円とかね、そういうレベルだったので、まあまあだいぶ利息が増えてきたよね、と。あれ、なんか銀行から利息が振り込まれているってね、その金額に驚く人も増えてきたんじゃないのかなと思います。で、まあそこを深掘りするのが今日の放送ではなくて、まあとあるというか、まあ、X なんですけど、X のタイムラインを見てると、広告がね、いくつかの投稿の間に挟まるわけですけど、そこで見たセブン銀行カードローンの広告がね、って思ったんですよ。まあ、でも前提としてね、このカードローンっていうのは、金利めっちゃ高いんですけど、この規制の中でやっているカードローンがあるからこそ、そこで、なんとか踏みとどまり、闇金と言われるものに流れる人たちが減っているっていうデータもあるんですよ。だから、まあ、その煽り方どうなのとか、広告の UI どうなのとか、突っ込みどころはあるんですけど、必要悪って言ったら言い過ぎだけれど、まあ確かになきゃいけないものだよね、とも思うんですね。でもなきゃいけないものだからこそ、もっとまともに見せてほしいなと。いうふうに感じたので、まあそれを話していきたいんですよ。でね、まあ僕の X は今もうカードローン一色になってるんですけど、セブン銀行のカードローンをクリックしただけでね、もう流れてくる広告は全部カードローンになって、まあそれはそれでありがたいんですけどね、広告にこう一喜一憂しなくて済むからね。で、まあそのセブン銀行カードローンに関してはクリックしたその先を結構見てきたんですけど、まず印象に残るのは、やっぱりセブンイレブンのイメージカラーで統一されてるっていうところですね。そして、まあ一枚サイトっていうんですか、こうスクロールはしなきゃいけないけれど、まあ一枚で終わっていると。で、とてもカジュアルであるっていう感じだね。で、まず気になるのが、相当スクロールしないと利率が出てこなくて、バーンと最初出た時に、まあ、返済手数料無料とかね、書いてあるわけですよ。で、ここはね、まあ、事実なんだけど、まあ、返済手数料を利息と勘違いする人とかもいると思うので、なんかまあ、見せ方としてね、どうなんだろうと。だって、返済するための手数料って基本的にはかからないものだから、まあだから、まあそういうものはちょっと控えた方がいいんじゃないの、見せ方として控えた方がいいんじゃないのと思います。ただもちろんね、その利益を取らなきゃいけないし、マーケティングだとは思うけどね。でもそこはもうそのブランドとの信用とのこうバランスだと思うから、まあ煽りすぎるとね、ちょっと信用落とすんじゃないのっていうね、こうおせっかいとかもありつつ、おせっかい心とかもありつつ、ちょっと見てるわけですね。で、もう少し進んでいくと、その、まあだからかなり進んでいくと利率が出てくるわけですけど、まあ最大 15% なんですよね。で、まあ1万円を7日間借りても利息は28円みたいな表示がされてるんです。まあそういう趣旨の計算式とかが出てくるんだよね。で、まあもちろんそうなんですよ。まあ嘘はついていないんだけれど、この28円ってすごく安く感じるじゃん。1万円を7日間借りても28円で済むんだよっていう。ただ僕たちは思い出さなきゃいけないのが、まあ、さっきの話ですよ。0.4% で銀行にお金を預けても。これはまあ預けてるというか、まあ、銀行にお金貸してるわけですよね。我々としてはね。だって、銀行っていうのはさ、顧客から、預け入れられたお金をそのまま眠らせてるわけじゃなくて運用するわけだから、顧客からお金借りて自分たちは運用して、運用益を利息として顧客に配分してる。銀行口座保有者に配分してるってわけだから、僕らも銀行にお金貸すんですよね。銀行にお金を貸すのは今 0.4% になったので、おとといね。1万円を1年間貸して40円もらえると。 でも一方でセブン銀行から1万円を7日間借りるだけで28円も払わなきゃいけないっていうね、ここの非対称性っていうんですかね、これはねしっかりと各自が把握しないといけないし、各自というか全員が把握できるような教育とかね、まあそういったものをやっぱり準備しなきゃいけない、国側がね準備しなきゃいけないんだろうなと思います。まあそれがマネーリテラシーだからね、こうたった28円で、借りられるのかって、まあそれだけで終わる人とか、まあたった28円ならちょっと1万円ね今必要だから7日後に返せばいいだけだから借りようっていう人と、いや7日で28円ってこれ1年間ほったらかしにしたらいくらぐらいになるんだって考える人と、まあ、この差っていうのは大きいんですよね。で、後者である人ばかりになってほしいと僕は思ってお金の教育をやってるわけだけど、そんなことはなくて、前者もまだまだいるので、前者がいる以上、煽ったカードローンの広告っていうのは悪になってしまうから、ここは非常に難しいところだよねって思うんです。そして、まあこれカードローンは基本こういう構造なのかもしれないですけど、返済がね、非常に微妙なんですよね。月々の返済っていうのは、まあ例えばセブン銀行はこれ残高10万円以下、まあつまり借金が10万円以下なら月2000円の返済になるんですよ。これ、なんかどっかで聞いたことないですか？定額返済ってやつ。まさにリボ払いと一緒ですよね。で、もちろんその返済とは言っているんだけれど、利息の払いから先になので、例えば10万円の残高なら月の利息は約1250円で、2000円払ったとしても元金は750円しか減らない。まあだから実質の返済っていうのは750円しか進んでないわけですね。で、これをざっくり試算すると、10万円借りて毎月毎月2000円ほったらかしで2000円ずつ返済してると、完済までに6年半かかるんだよね。で、利息の総額は約6万円弱ということで、10万円借りて、6年半で返済をして、まあ、支払った総額っていうのは16万弱ということになる。だから、まあ、そういった事実も当然あるので、それも見せてほしいなって思います。それが誠意だよねって僕は思うんだよね、こういう商品に対してはね。 1万円を7日間借りて返したら28円の利息で済みます、これも事実なんだけれど、今僕が言ったことも事実じゃん。だからそのピンキリっていうか、最高のパターンと最悪のパターンみたいなものも載せなきゃいけないんじゃないのと。まあだからリボ払いよりはまだマシなんだけれど、でも近いものがあるので、まあ基本的には絶対使っちゃいけないんですけど、まあでもさっき言った通り、これを使うことによってもっとひどいところに流れる人が減っているっていうデータもあるので、使う人がいる、あるいはそういう人を助けているっていう側面もあるからこそ、もっともっとね、こうマーケティングによるんではなくて、こう人を助けて利益を取っているっていう、まあそういうイメージで作り込んでもらえるとね、マーケティングサイトをね、企業の信用は上がるんじゃないかなと。まあ他社もね、同じような作りになってるから、まあ一社だけでもそういった誠意を見せると目立っていいんじゃないかなとさえ思うわけです。まあまとめると、手数料無料で遅延損害金ないからね、まあ消費者金融等と上限 18% のものよりも、まあ断然いいんだけれど、まあでもマーケティングによっちゃうとあんまりよろしくないよねと。当然、少額を短期で借りて7日で返すっていうことができれば、まあそれはね、その人を救う可能性はあるし、使い勝手良かったねってなるかもしれないけど、ここまで来る人ね、まあつまり目の前の支払いができなくて、たった1万円でもできなくて、セブン銀行カードローンまで来ちゃう人っていうのは、まあおそらく1万円借りて7日で返せないんですよ。だからそこまで行ってるわけでね。まあここはね、忘れちゃいけないよね。そのサービス提供者も社会全体も忘れちゃいけないよなって思います。で、問題の根幹というか、まあ一番の根っこの部分っていうのは何なのかっていうと、この28円だけだよ、利息28円だけだよ、7日で返せばいいよっていう、そういうマーケティングが通用してしまうリテラシーっていうことなんですよね。いや、それが通用するってことは多分リテラシーがあんまり高くなくて、で、それをこうやって、ロジカルに数字計算で読み解いていく力がない。まあそういう人が多い。そういう人が、そういうものを使ってしまう。で、そのサービス自体は悪ではないのかもしれないけれど、結果使っちゃいけない人が使っちゃうから、その人たちは落ちていくわけでね。 そうすると何が悪いかっていうと、まあ、いつも通り教育が悪いわけですよ。それを読み解くリテラシーを与える教育がこの国にはないと、まあ、詰まるところそうなるわけですよね。まあ、人が群がる、利益が上がる、ビジネスになるっていうことはそういう人がいるわけだからね。マーケティングに引っかかる、まあ、引っかかるっていう言い方は良くないかもしれないけど、そのマーケティングが通用するっていうことは、まあ、この文脈、今日の文脈で言えば、マネーリテラシーが低い人がたくさんいるっていうところですからね。だからね、まあ、最終的には、まあ、最初言った預けたら 0.4% の利息がもらえる。借りたら 15% の利息を払う。この差ですよ。なぜここに差があるかっていうのをバッと言えるような、リテラシーをしっかりと持った人が増えるといいなと。で、それはやっぱり、教えないとね、やっぱり始まらないと思うからね、まあこういう、そう、社会問題とまでは言えないけれど、社会で、パッと目につく、これっておかしいよな、マネーリテラシーがみんな高ければ、そんな悪いことにはならないのになって思うようなことっていうのを見るたびにね、やっぱり教育だよなと、お金の教育もっとしっかりやらなきゃなと思うわけです。ということで、本日の話は以上にしましょう。あなたとあなたの大切な人だけでもね、まずはリテラシーを上げるということをしてください。そして僕の声が届かない層にこそ、マネーリテラシーは届いてほしいので、隣の大切な人、あなたの友達、あなたの親友、あなたの親族には僕の声届かないですから。聞いてもらえないからね。大切なあなたからマネーリテラシーの話、お金の話してあげてくれたら嬉しいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。